今日のメッセージの箇所は、今読んでいただいたところからですけども、ところで、皆さんはこの定期的に健康診断をなさっているでしょうか。私は年に1回受けて胃カメラを飲むんです。カメラといってもデジカメみたいなでっかいのじゃなくて、小さなカメラをこう鼻からずっと入れてね、自分のお腹の中をこのモニターでね、見るんです。まあ不思議な感じがします。自分のお腹の中をリアルタイムで見るんですからね。まあ前回は無事に何もなくパスしたんですけども、私ね、ぜひお腹の中を見てみたい人がいるんです。一つはね、腹黒いって言われてる人です。本当に黒いのか、黒いとしたら個人差があるのか、興味深いですね、腹黒い人のお腹の中。もう一人はね、もう一種類は、よく超ムカつくっていう人ですよ。ね、私はね、胃がムカつくって話はよく聞いたことあります、昔から。でも、腸がムカつくっていうのはね、どんな腸してるんだと。そういう人の腸を見たいんです。どんななってるんだろうと。ね、皆さんも腸ムカつきます？ぜひ見てもらった方がいいと思いますが。検査の結果、悪いところがあるとドクターが指摘してくれます。ね。しかしドクターがこう指摘するのは、何もその私たちを叱るためじゃないですよね。例えば検査の結果が悪かったら、何ですかあなたのこの検査の結果。これもう人間の数字じゃありませんよ。ね、もうあなたは生きてる資格がない。人間じゃない。人間失格。まあ、そんなことを言うためにドクターは調べるわけではないわけですよね。悪いところを指摘するのは、私たちに健康を回復してほしいから、その悪いところを指摘するわけです。聖書がしばしば私たちの罪や、足らないところを指摘するのは、裁くためではなく、悔い改めて、治ってほしい、健康になってほしいからだということですよね。私は牧師としてね、ぜひ作ってほしい機会があるんです。それは胃カメラのようにこう飲み込むとね、その人のこう霊的健康状態がわかるね、そんななんか機会があったらね、ちょっと飲み込んでくださいみたいなね、そしたら早めにこう対処ができるんじゃないかと思います。でもまあね、そういう機会がなくても、私たちの霊的な健康状態を測る、まあ一つの基準になるものがあります。それは聖書の言葉です。もし皆さんが聖書の言葉、メッセージを聞いて、どれだけ納得できるかということが霊的健康のバロメーターです。信じられん。そんなバカな。ってこうね、疑いがこう多めに発生する人はかなり病的かもしれません。でも素直に、アメン、アメン、その通りってこう頷ける人は極めて健康な状態だと思っていいかもしれません。今日はこのイエス・キリストに関して三つのことが書かれている箇所から一緒に、御言葉の恵みをいただきたいんですが、まず最初は、死んでくださった方、イエス・キリストということです。私たちは愛する仲間をたくさんも天国に送りました。先ほどこちらにお名前とお写真が写りましたけれども、たくさんの方々が天国にお帰りになったわけです。で、日本の文化というのは、何でもこう美化するという、まあ習慣といいますかね、文化がありますよね。死すらも美化します。美しくあればよい。例えば、本当に素敵な死に顔でしたね、とかね。本当に安らかな顔でしたね、よかったですね、みたいなね。穏やかな死に顔でした。もちろん、のたうち回って亡くなるよりも、穏やかな死の方がいいに決まっています。しかし、聖書は、人の死というものは、それは不自然な出来事だって言ってるんです。命の君である神様に作られた人間にとって、それは不自然な出来事です。死というのは、命と対立するものです。私たちに命をくださった神様は、 最初人間を作った時に死というものはそのプログラムの中になかったんです。知らない存在として作られたわけですね。ところが最初の人間アダムが命を与えてくださった神様と関係を切ってしまった、断ち切ってしまったんです。そのことによって人間の中に死という出来事が始まってしまったんです。エデンの園でのアダムの反逆が原因で、アダムももちろん、そしてアダムの子孫である我々人類の中に死というものが始まってしまったんです。ですから人は生まれながらに死を内在しながら生まれてくることになってしまったんです。死という言葉はギリシャ語では、サナトスという言葉です。これは分離という意味です。ですから死ぬということは、まず肉体と魂の分離です。これが第一の死です。第二の死、第二の分離は、それは魂が永遠に神と分離してしまうことです。永遠の裁きですね。これこそ本当に恐るべきことです。聖書ははっきりと人は一度死ぬことと死後に神の裁きを受けることが決まっていると書かれています。この死というものを解決するために神が御子イエス・キリストをこの世界にお使わしになりました。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった。罪のないお方が私たちの罪を全部代わりに背負って神の罰を受けて死んでくださった。ですからクリスチャンが信じる罪の許しというのは確かな根拠がある許しなんです。とにかく何でもいいから許してあげる、そういう根拠のない許しではないんです。罪のない神の御子が私たちの代わりに十字架で代わりに罰を受けて死んでくださった。だからこの身代わりの死を信じる人々のすべての罪は神は許してくださる。確かな根拠がある死なんです。根拠のある許しなんです。皆さんは太宰治という作家のことをご存知だと思います。本名は対馬修司というんですけども、彼ほど聖書を読んだ作家は多分いないのではないでしょうか。太宰の作品の中に、駆け込み訴えっていうのがあるんです。これはイエス・キリストを裏切ったイスカリオテのユダが主人公の作品です。これを読むとね、太宰がイエス・キリストをどういう人物とこう理解していたのかっていうことがまあ分かってくるんですけども、残念ながら彼は聖書の大切なメッセージが理解できていなかったんだなってことが分かります。で、太宰治は40歳の時に玉川上水で受水します。愛人と一緒に心中するわけですけども、実は太宰は人生で自殺未遂を2回、そして心中事件を2回、計4回も死のうとしています。そして4回とも奇跡的に彼は助かるわけですよね。何かこう彼を生かそうとする大きな力がね、彼に向かって死ぬんじゃない、生きよう、そう言ってこう4回もね、彼の命をまあ救うわけですけども、残念ながら5回目にとうとう彼は亡くなってしまうわけです。どうしてこんな才能豊かな人が死に急いだのか。太宰治の研究者あるいは愛読者ならば誰でも知っていることなんですが、第一回目の事件にその理由があると言います。第一回目の心中の時に、相手の女性はね、18歳の田辺しめ子さんという人です。内縁の夫がいたんですけども、その女性と死んでます。でも、太宰は生き残るんです。相手の女性だけが死ぬんです。で、警察が入って取り調べをします。普通ならば、太宰も生き残ったんですが、自殺幇助罪で起訴されてもおかしくないんです。しかし彼は起訴猶予処分で免れます。実はね、太宰の父親は貴族院の議員なんです。で、お兄さんは後の青森県知事です。 そして家には奉公人が30名以上いるという、もう地域の名家なんです。で、太宰治は弘前高校から東京帝大の普通文化に進んだ、まさにエリート大学生なんです。その太宰が内縁の夫がいる女性と心中したわけです。もう今だったらね、もう週刊誌が飛んできそうなネタですよ。この事件が大っぴらになればね、もう大変なことになります。で、この取り調べの警察官が忖度したんです。もみ消したんです。父親の政治力、兄の経済力、そして東京帝大というブランド力が働いて、間接的殺人の疑いがある濃厚であったにもかかわらず、相手のご主人との示談も成立したこともあって、なかったことになったんです。本来裁かれるべき男が裁かれなかったんです。しかし、この許しは太宰の心に平安を与えなかったんです。この後太宰治はまるで自分自身を罰するかのように何度も何度も死に急ぎます。つまり根拠のない許しというのは人に平安を与えないということです。なかったことにしてあげるから頑張っていきなさいって言われても、もう彼の両親が許さないんです。理由なき許しというものは、両親が目覚めた太宰の心には平安を与えなかったんです。ですからその後自分で自分を罰するかのように死に急いでいくんですね。すべての人は神の前に罪を犯しています。でも神様は単にね、なかったことにしてあげるよ、忘れても大丈夫だよ、はいこれでチャラ、そんな許し方をなさいませんでした。つまり根拠のない許しというのは人に平安を与えないことを神様ご存知だったんです。ですから自分の御子、罪のない清いお方を私たちの罪の身代わりとして十字架で殺すことによって、お前の罪はこんな方が代わりに死んでくださったんだから、根拠がある許しなんだよ、だからその許しを信じてもいいよ、安心してもいいよ、とおっしゃったんです。ですからイエス・キリストが与えてくださった許しを受け取る人は、本当の平安を持つことができる。なぜなら神の御子が代わりに死んでくださった。これほど確かな根拠ある許しはないからです。だからイエス・キリストは私たちのために死んでくださったんです。二つ目に、蘇られたイエス・キリストです。キリストは十字架で私たちの罪の身代わりに死んでくださっただけではなくて、三日目に死の力を破って蘇られたんです。死の力を滅ぼされたんです。歴史の中で今まで誰もやったことがないことをキリストはなさったんです。弟子たちはイエス・キリストが十字架で殺された時にみんながっかりしました。次は自分たちの命が危ないというので、彼らは逃げて隠れてしまったんです。でもそのがっかりしている弟子たちの真ん中にキリストは蘇って姿を現されたんです。もしキリストの復活がなかったら、聖書は信頼できない書物になってしまいます。どうしてかというと、イエス・キリストは十字架にかかる前に何度も何度も自分が蘇るということを弟子たちに話されて約束されてきたからです。例えば、ルカの福音書の9章の22節を見るとこう書かれています。イエスは弟子たちを戒め言われた。人の子は、つまりご自分のことですね、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。イエス様はもう十字架のはるか前から自分はやがてエルサレムに行って殺される。でも三日目によみがえる。実はこのことはイエスに敵対する人々も知っていたんです。聞いていたんです。ですから、マタイの27章の62節、63節を見るとこう書かれています。明くる日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、 人を惑わすあの男がまだ生きていたとき、私は三日目によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。だからあなたの兵を墓に送って、弟子たちが盗みに来ないように守らせてください。イエスを十字架につけた人たちも、キリストが生前何度も何度も自分は三日目によみがえると言ったことを思い出したんです。聞いてたんです。私は三日目によみがえる。これがキリストの約束でした。もしキリストがよみがえなかったら彼は嘘つきです。つまり彼らは偽メシアです。偽教師です。キリストの言葉なんか聞くに値しないということです。嘘つきの言葉ですから。でもキリストはよみがえられたんです。そして弟子たちの前に会えたときに、弟子たちも信じられなかったんです。最初は自分たちが夢か幻を見てると思ったんです。でもキリストは弟子たちの前にその自分の体を示し、私の両手両足に穴が開いてるだろう、指を入れて確かめてもいいよとおっしゃったんです。弟子たちはキリストの復活を確信しました。そして彼らはこの後、イエス・キリストはよみがえられたと言って、喜んで殉教していくわけですね。人間はね、自分が嘘だと思っていることのために命を懸けることはできません。たとえそれが嘘であったとしても、本人が本当だと思い込んでしまったら、命を懸けることはできるわけですが、キリストの復活を弟子たちは最初信じていなかったんです。でも、その現実をしっかりと確認して、そして弟子たちは喜んで命を捧げていくわけです。イエス・キリストもこう言われています。ヨハネの11章の25節から。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？私たちの魂は永遠にキリストと結ばれて、死ぬことがない、滅びることがないとおっしゃったんです。これは死ぬべき運命にある人間に希望と勇気を与える約束です。お前は死なないよ。永遠に私と一緒だよ。復活されたキリストだけが、この約束を確かなものとして私たちに与えることができるお方です。そして三つ目に、取りなしていてくださるイエス・キリストです。キリストは蘇った後に40日間弟子たちと共にこの地上で過ごされました。そしてその後、天に帰っていかれます。キリストの昇天です。そして神の右の座に座して、キリストは今何をなさっているか。それは私たちのために取りなしの働きをしてくださっているということです。私たちの人生を見守り、応援してくださっているんです。日本を代表する、動物行動学者で、日高俊孝さんという方がいらっしゃいます。滋賀県立大学の初代の学長でもありますけども、彼は科学者ですが、こう言っています。進化論では動物の行動生態を説明することができない。この日高先生は小学校の時に将来昆虫学者になりたいと思ったそうです。で、その後フィールドがずっと広がってですね、動物行動学者になるわけですけども、日高先生は小学校の時に不登校になるんです。で、当時はまだね、戦争中なんです。で、渋谷の広尾小学校に通っていた。で、戦争中ですから、大体そうなんですけども、その時の校長先生が、ものすごくスパルタ教育の軍国主義です。体育の先生もね、もう強化訓練が大好き。ところがこの日高少年は、体も小さくて、体力もなくて、スポーツがまるっきりダメなんです。だからね、ある時校長先生がね、お前みたいな体の弱い奴は、立派な兵隊さんになれないんだから、早く死ねって言われるんです。今そんなこと言ったら大変なことですけども、もう当時は平気でそのことを言える雰囲気ですよね。お前みたいな体の弱い奴は、もうお国のために何の役にも立たない。 立派な兵隊さんになれないんだから早く死ね。彼はすごい傷ついてね、家に帰るんです。で、お父さんに、今日校長先生にこんなこと言われた。お父さんもね、お父さんもそう思う。だからお前も体鍛えろ。で、こうまあ言うわけですよね。で、日高少年は学校にも家にも自分の居場所がなくなるんです。で、学校をずる休みするわけですよね。朝まあお父さんに学校に行けって言われるか仕方なく家は出るんですけども、学校に行きたくない。で、ずる休みをしてね、近所の野原で一日過ごすんです。で、野原に行くとね、虫がいっぱいいるんです。で、虫を一日中こう観察しているうちにいろんなことを発見するんです。虫って面白いな。もしかしてこの虫のこのことは僕しか知らないんじゃないかと思うことをいろいろ発見していくわけです。そして、兵隊さんになれないんだったら僕は昆虫学者になりたい。そう思うんですね。で、ある時お父さんにね、僕将来昆虫学者になりたいって言うと、お父さんが、ボケやほうバカ、ね、そんなこと考えんじゃない、こう言われるわけですね。何考えてんだ。で、追い詰められた日高少年は、もう毎日ね、どうやって死のうか。もう希望がないんです。どうやって死のうか。それしかも考えないね、少年になってしまうんです。でもその時ね、助け主が現れるんです。担任の先生です。担任の先生はね、米丸三熊って言うんです。三熊ってね、三つの熊って言うんです。その先生がね、ある時突然ね、家に訪ねてくるんです。そして、びっくりしている、その両親の前に、彼を呼んでね、先生が言うんです。日高、自殺することは良いことか悪いことか。もういきなりそう言われてね、もうとっさに悪いことですってこう言うんです。ただ先生が、お前は悪いことと分かっていることをどうしてしようとしてるんだ。で、両親に向かってこう言うんですね。お父さんお母さん、としたかくんは死のうとしてます。両親びっくりするんですね。でも彼は昆虫学者になりたいと思ってるんです。お父さん、彼が昆虫学者になることを許してやってくださいってすごい勢いで言うんです。お父さんびっくりしてね、その勢いにこう押されて、鳴らせます、鳴らせますって言うんです。そしたら、その先生がね、日高聞いたかと。お父さんの許可が出たぞ。ありがとうって言え。お父さんありがとうございます。もう先生の前にね、言ってしまった手前、お父さんももう引くに引けないわけですよね。で、二人きりになるんです。先生がね、その日高少年とね、二人きりになって、こう言うんですね。日高、やるからにはね、本気でやれよ。はい、先生頑張ります。しかしな、日高、昆虫学者になりたいからといってね、毎日野原で虫ばっかり見ててもなれないぞ。これから虫のことを知るためには、本をいっぱい読まないといけない。本を読むためには、国語が必要だと。だから国語を勉強しろ。はい、国語頑張ります。でもな、日高な、例えばカメムシって知ってたろうと。臭い成分は一体何なんだと。それをこう研究しようと思ったら、理科も勉強しないといけない。理科も頑張れ。はい、理科も頑張ります。日高な、この虫が世界のどの辺に分布してるかっていうことを調べるためには、世界の地理も知らないといけないんだと。だから地理も勉強しないといけないと。はい、地理も頑張ります。日高この虫がいつ頃から日本に住んでるかってことを調べると思ったら、やっぱ歴史も勉強しないといけない。歴史も頑張れ。はい、歴史も頑張ります。日高、お前がこれからな、世界に出ていくだろうと。そして世界はみんな英語だと。英語の文献もあるし、英語でもういろんなことを発表しなきゃいけないと。英語を勉強するためには中学に行かないと無理だと。中学に行けと。はい、頑張ります。で、お前な、昆虫学者になるためには勉強しなきゃいけない。だから明日から学校へ来い。はい、明日から学校行きます。これでね、日高俊孝くん、その後頑張って頑張って勉強してね、現役で東大入るんです。この話を聞いた今ね、 お母さん何人かは、うちもこの手でやってみようと思った人がいると思いますけどもね。で、この日高さんは大学卒業後も何度も何度もこう壁にぶち当たるんです。でもその度ごとにね、まさにお父さんの前に土下座をしてまで頼んでくれたあの先生の顔が思い浮かぶんです。あの先生のためにも、この道をね、貫くんだって頑張っていくんです。人生でね、こういう先生との出会いを持ってるってすごいラッキーですよね。皆さんにもそういう先生がいらっしゃるでしょうかね。ああ、私の人生はそんな先生いなかったなって方。でもがっかりしないでください。私たちはね、私たちの人生を応援してくださってる方がいるんです。それがイエス・キリストです。ね、鳥なしの働き、天です。頑張れ、お前の人生をサポートしてるぞ、お前に必要な力を与えるぞ、それがキリストの働きなんです。私たちのために土下座どころかね、十字架で命を投げ出してくださったお方です。もし地球上に人間という呼ばれる人間がね、生物が私たち一人だけだとしても、キリストはその私たちの、私のためにね、十字架で死んでくださったはずです。あなたが一人だけの人間だとしても、キリストはあなたのために死んで蘇ってくださるお方なんです。だからキリストの問いなし、キリストの応援はね、あなたのためです。そういうお方が今日いらっしゃる。今日もその方があなたを見守ってらっしゃる。それだけでもね、私たちは勇気と希望を持つことができると思います。それがイエス・キリストです。神様の祝福というのはちょうど雨のようですね。雨が降るときに、皆さんにバケツを渡してね、できるだけたくさん網を入れてらっしゃいって言ったらどうします？伏せておきます？横にします？もちろんまっすぐ上に向けますよね。私たちがこの神様の豊かな祝福を受け取るためには、心をまっすぐ神様に向ける必要があります。そしたら無限の祝福をね、神様から受け取って生きることができます。イエス・キリストはよみがえられたんです。死んでしまった神ではないんです。死んでしまってね、ただなんかこうちょっと素晴らしい教えを残した、そんなお方じゃない。蘇って今日も私たちと共に人生をね、そうしてくださいってお願いすれば、誰の人生も共に歩んでくださるお方です。だからキリストの復活を今日世界中で、すべてのクリスチャンがお祝いしています。この蘇ったキリストを心から礼拝する仲間にぜひ皆さんも加わっていただきたいし、すでに加わっている方は、どんな状況の中にあっても、ね、私たちを応援してくださってる、支えてくださってるお方がいることをどうぞ覚えてください。もう一度、イースター、おめでとうございます。ハッピーイースター。では、お祈りします。愛する天のお父様、蘇られたイエス様、また豊かな慰めと励ましを与えてくださる聖霊なる神様、イースターのこの朝に、今日もネットを通して多くの方々と共にイエス・キリストの復活をお祝いできることをありがとうございます。この喜びがこの朝地球を覆っていることを心から感謝します。あなたはすべての人間が心から感謝をするに値することをしてくださったお方です。私たちの魂の親であり、私たちの存在の根拠であるお方、心から礼拝できることをありがとうございます。どうぞこのイースターの時、あらゆる人の人生に豊かな祝福を持って臨んでください。何が起ころうとも、すべてはあなたの御手の中にあり、あなたのコントロールの中にあることを知っていますので、私は恐れないで進んでいけますことを感謝します。イエス・キリストの復活というこの事実こそ、私たちの勇気と希望の源です。心から感謝します。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。アーメン。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス・キリスト様の恵み、天の父なる神様のご愛、そして聖霊なる神様の親しい交わりが、この週も お一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。アーメン。ではまた来週お会いしましょう。祝福ありますように。